お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月8日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。週末に起きたユダヤ系施設を狙った一連の事件を受け、オーストラリアのユダヤ人コミュニティは反ユダヤ主義への対策を強化するよう連邦政府に求めています。しかしアルバニージ首相はその必要性を否定しました。オーストラリアユダヤ人評議会は反ユダヤ主義に特化したナショナルタスクフォースの設置を含む15の項目のアクションプランを提案しており、野党もナショナルキャビネットでこの問題に取り組むよう求めています。しかしアルバニージー首相は、政府はすでに反ユダヤ主義への対策と資金提供を行っていると述べています。何か問題が起きるたびにナショナルキャビネットを開けという声が上がります。しかし求められるのは会議ではなく行動です。実際土曜日の事件で容疑者の男が早期に逮捕されたのは現場に設置されていた監視カメラのおかげであり、その設置費用は連邦政府が出したものでした。シナゴーグの扉の補強も同じく政府の治安対策資金で行われたものです。アルバニージー首相でした。警察は土曜日の夜に東メルボルンのシナゴーグが放火された事件について、34歳の男アンジェロ・ロラス容疑者を逮捕しました。また同じ夜、イスラエル料理店ミズノンでは別の抗議グループが客の妨害や店の器物損壊を行ったとされ、調査が進められています。アメリカのドナルド・トランプ大統領がホワイトハウスでイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と夕食会を開きました。両首脳はアメリカが支援する最新のガザの停戦案について、安全保障の高官らと協議を行いました。この停戦案には60日間の戦闘停止、ハマスによる人質の追加解放、イスラエル軍の緩衝地帯への撤退、そしてガザへの人道支援の拡大などが含まれています。二国家解決の可能性について問われたネタニヤフ首相は、地域の平和は実現可能であると述べました。パレスチナ人には統治する力を持たせるべきですが、私たちを脅かす力を持たせるわけにはいきません。安全保障など一部の権限は常にイスラエルが保持します。これは事実で、イスラエルの誰もがそれ以外を受け入れないでしょう。私たちは命を大切にしています。自分たちのために、隣人のために、そして中東全体と平和を築くことは可能だと、私はトランプ大統領のリーダーシップの下で信じています。ネタニヤフ首相でした。ネタニヤフ首相はまた夕食会の冒頭で、トランプ氏が次々と国々の間で平和を築いていると称賛し、トランプ氏をノーベル平和賞に推薦したことを明らかにしました。ニュースを続けます。オーストラリア準備銀行 RBA は、今日開かれる定例会議で政策金利であるオフィシャルキャッシュレートを引き下げると、多くのエコノミストは予想しています。金融市場では政策金利が 3.6% に引き下げられる確率が 75% と見込まれています。実現すれば6年ぶりとなる2会合連続での利下げとなります。この背景には、総合インフレ率と基調インフレ率の両方が RBA が目標とする 2% から 3% の範囲内に収まっていることが挙げられます。ラボバンクの上級ストラテジスト、ベンジャミン・ピクトン氏は、これは需要の低下によるものだと次のように説明します。
Businesses are telling us that there's not enough demand out there 企
業からは価格を上げても受け入れられるほどの需要がないという声が聞かれます。つまり価格決定力がなくなり、コスト増を転嫁できなくなっているのです。その結果、特に住宅建設費などで値引きが見られるようになっています。ピクトン氏でした。アメリカのドナルド・トランプ大統領が8月1日から日本と韓国からのすべての輸入品に対して 25% の関税を課すと発表しました。トランプ氏は7日、各首脳に宛てた手紙を SNS で公開し、報復措置として関税を引き上げれば、さらに追加の関税を課す可能性があると警告しました。アメリカは現在、日本からの輸入品には一律で 10% の関税を課しており、9日まで発動が一時停止されている相互関税の上乗せ分を含めても 24% でした。今回発表された 25% はそれを 1% 上回る形となります。トランプ政権はまた、マレーシアとカザフスタンにも 25%、南アフリカには 30%、ラオスとミャンマーには 40% の関税を課すことも明らかにしました。ホワイトハウスのカロライン・レビット報道官は、今後さらにおよそ12の国が同様の通知を受ける見通しだと述べました。
今後
さらにおよそ12の国が大統領から通知や書簡を受け取るでしょう。数週間前、私はこの場で大統領が各国に合わせた貿易政策を進めていくと申し上げました。今回の関税もその一環であり、政権として引き続き取り組んでいきます。レビット報道官でした。今朝、シドニー北西部ケリービルの住宅で発砲事件が発生。住宅には当時、夫婦と2歳の子供がいましたが、怪我はありませんでした。その後間もなく同じ地域で車が燃えているという通報があり、消防が駆けつけましたが、現場に到着した頃に火はすでに消えており、車は全焼していました。州警察は現在、この2つの事件の関連性を調べています。警察は火災を不審火として捜査しており、情報提供を呼びかけています。ニュースを続けます。カンタス航空は数百万人分の顧客情報を盗んだと名乗る人物から連絡を受けたことを受け、オーストラリア連邦警察に通報したと明らかにしました。カンタス航空は先週、数百万人分の顧客情報を保有するデータベースがサイバー攻撃を受けたと発表。名前やメールアドレス、生年月日、フリークエントフライヤー番号など、およそ600万人分の情報が流出した可能性があると述べていました。カンタスによりますと、これまでのところ、個人情報が外部に公開された形跡はないとしていますが、サイバーセキュリティの専門家と連携し、引き続き状況を監視するとしています。52人が犠牲となったロンドンの同時テロから20年となった7日、ロンドンのセントポール大聖堂では追悼式が開かれました。この事件では、アルカイダに影響を受けたとされる自爆犯4人が、地下鉄3本とバス1台を標的にし、52人が死亡、700人以上が負傷しました。式典では、遺族や生存者が犠牲者の名前を読み上げ、市民の強さについて語る場面もありました。
For many people, nothing was the same again. And yet, everything was the same again.
多くの人にとってあの日を境に全てが変わりました。でも同時に全ては元のままだったとも言えます。なぜならロンドン市民やこの街を訪れる多くの人々に宿る善意は憎しみや脅威によって消されるものではなく、それどころか希望の種を次の世代へと育てていくのです。演説者の一人でした。追悼式の後、ハイドパークで行われた式典ではウィリアム皇太子も出席し、事件で片足を失った生存者セルマ・ストーバーさんと共に記念碑に花を手向けました。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、テニスです。テニスのウィンブルドン選手権男子シングルズの4回戦が行われ、セルビアのノバク・ジョコビッチが オーストラリアのアレックス・デミーノを下し、準々決勝に進みました。ジョコビッチは第1セットを 1-6 とわずか31分で落としましたが、その後は立て直し、残る3セットをいずれも 6-4 で奪いました。試合後、デミーノ選手は、トップ選手と渡り合うには、もっと自分のレベルを上げなければならないと語りました。ジョコビッチ選手はこれでウィンブルドンの直近45試合中43試合を勝利しています。2017年以降、決勝進出を逃したことはありません。最後に天気予報。お昼の時点での明日9日、水曜日の天気予報です。パース、おおむね晴れで最高気温は17度。アデレード、曇り、時々曇りで最高気温は13度。メルボルン、遅い時間帯ににわか雨が予想されています。最高気温は14度。ホバート、曇りで最高気温は11度。キャンベラ、朝、霜が降りるでしょう。時々曇りで最高気温は11度。シドニー、時々曇りで最高気温は20度。ブリスベン、おおむね晴れで最高気温は25度。最後にダーウィン、晴れで最高気温は30度となっています。以上、7月8日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。